まずこのリストを見ていただきたいと思います。インドネシアのジャカルタでの大洪水、プエルトリコ、イランでの相次ぐ大地震、オーストラリアの大規模森林火災、フィリピンのタール火山の噴火、アメリカとイランの紛争、そして新型コロナウイルスの感染拡大。皆さんお気づきでしょうか。実はこれらは年が明けてからわずか2週間で起こった出来事なんです。現在では異常気象によってアフリカ東部でバッタが大発生し、農作物に壊滅的な被害を与えています。この群れがイラン高原、そしてヒマラヤを越えて中国に到達するというのは、これは全くのフェイクニュースですけれども、いずれにしてももはやこの世界のどこにも安全な場所はないのかもしれない、そのように思わせる出来事が次から次へと続いています。サタンは人々に対し、あらゆる病気を癒すことのできる偉大な医師のように見せかけながら、他方では病気や災害を生じさせ、ついには人口の多い都市が破滅して荒廃する。彼は今も活動している。海や陸における事故や災害、大火災、激しい突風、すさまじい洪氷、嵐、洪水、竜巻、津波、地震など、あらゆる場所に幾多の形でサタンは力を振るっている。彼は取り入れ間際の収穫を全滅させ、飢饉と困窮を引き起こす。彼は空気を恐るべき病毒で汚染させ、幾千人もの人が悪疫で死ぬ。これらの出来事はますます頻繁になり、悲惨なものになる。破滅は人間にも動物にも及ぶ。地は悲しみ衰え、天も地と共にしおれ果てる。地はその住む民のもとに汚された。これは彼らが律法に背き、定めを犯し、とこしえの契約を破ったからだ。これは各時代の大総統に書かれている内容ですけれども、エレン・ホワイトは100年以上も前から現代を生きる私たちに警告を与えていたということがわかります。近年世界中で起こっているニュースを聖書の視点から見ていくならば、マタイ24章やルカ21章で予言されていた世の終わり、つまりイエス・キリストの再臨の前兆がまさに今成就しつつあるということを多くのクリスチャンたちが感じています。今後もさらにこれらの予言が注目されていくことになると思いますけれども、キリストの再臨を待ち望んでいる私たちは、特にこのマタイ24章の次のマタイ25章に注目する必要があると思います。マタイ24章はキリスト再臨の前兆について、そしてマタイ25章はその再臨によってもたらされる神の国についての例えです。まもなく起こるキリストの再臨に私たちはどう備えたらいいのか、つまり今私たちがどう生きるべきかを教えている箇所でもあります。今日祈りを持ってご一緒に御言葉を開きながら主の声に耳を傾けていきたいと思います。聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。天の父なる神様、これからあなたが与えてくださった命の御言葉を開きます。主よ、どうぞ御言葉を通して聖霊によって今私たちに語ってください。そしてあなたの御心を知ったならば、私たちがその御心を感謝と喜びを持って行うことができるように、今聖霊の力によって私たちを清め強めてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。 マタイの25章をお開きいただきたいと思います。マタイの25章、ここには神の国についての3つの例えが書かれています。まず第1番目が10人の乙女の例え、そして2番目がタラントの例え、そして3番目が羊とヤギの例えです。この3つのどれも今の私たちにとっての非常に重要なメッセージですけれども、今日は特にですね、この3番目羊とヤギの例えに注目していきたいと思います。まずこのマタイの25章31節から46節までをお読みしたいと思います。人の子が栄光の中にすべての御使いたちを従えてくるとき、彼はその栄光の座に着くであろう。そしてすべての国民をその前に集めて、羊飼いが羊とヤギとを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置くであろう。その時王は右にいる人々に言うであろう。私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさい。あなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いていた時に飲ませ、旅人であった時に宿を貸し、裸であった時に着せ、病気の時に見舞い、獄にいた時に尋ねてくれたからである。その時正しい者たちは答えて言うであろう。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であるのを見て食物を恵み、乾いているのを見て飲ませましたか。いつあなたが旅人であるのを見て宿を貸し、裸なのを見て着せましたか。またいつあなたが病気をし獄にいるのを見てあなたのところに参りましたか。すると王は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのはすなわち私にしたのである。それから左にいる人々にも言うであろう。呪われた者どもよ、私を離れて、悪魔とその使いたちとのために用意されている永遠の火に入ってしまえ。あなた方は私が空腹の時に食べさせず、乾いていた時に飲ませず、旅人であった時に宿を貸さず、裸であった時に着せず、また病気の時や獄にいた時に私を訪ねてくれなかったからである。その時彼らもまた答えて言うであろう。主よ、いつあなたが空腹であり乾いておられ、旅人であり裸であり病気であり獄におられたのを見て私たちはお世話をしませんでしたか。その時彼は答えて言うであろう。あなた方によく言っておく、これらの最も小さい者の一人にしなかったのはすなわち私にしなかったのである。そして彼らは永遠の刑罰を受け、正しい者は永遠の生命にいるであろう。私が新学生だった頃の忘れられない経験があります。産育学院の学生は皆寮生活をしますけれども、当時ある障害を持った学生がいらっしゃいました。いろんな人々が彼を助けていたんですけれども、私も彼のことを気にかけていました。ただ自分自身が試験前とか、自分自身に余裕がなくなってくると彼に寄っかかられるのが正直負担だなと思うことがありました。ところがある日から彼の姿がキャンパスから消えてしまったんです。事情があって実家に帰られたということが寮で報告をされました。そして次の日の朝、進学科のクラスで、ある教授が彼の話をされたんですね。実は彼が実家に帰る前の夜、その教授の自宅に挨拶に来られたそうなんです。そしてその時彼の自分自身の心の内、その辛い心の内を全て教授に打ち明けられたそうなんですね。 誰も僕のことを分かってくれない、そう言って彼は泣きながらキャンパスを去っていった、そういう話でした。そして教授は将来牧師になろうとしている新学生に対して非常に厳しい口調でこう言われたんです。彼は君たちにとってのキリストではなかったのか。その教授はこのマタイ25章の例え話のことを言われたわけです。私はその時本当に心を刺され、胸を刺され、悔い改めさせられた。その時のことを忘れることができないんですね。私たちの目の前にいる人は、家族であれ、友人であれ、ご近所さんであれ、会社の同僚であれ、全てはイエス・キリストが愛される愛の対象なんだ。だから私たちはその一人一人に対してキリストに対するように接する必要があるというわけなんですね。この例え話が教えていることは、キリストは私たちが目の前の最も小さな一人に食べさせたか、飲ませたか、止めたか、着せたか、病気の時に見舞ったか、そして獄を訪ねたかを見られるということですけれども、これはクリスチャンが行うべき6つの徳目と呼ばれるものでもあります。私たちの教会は旅人をもてなしたり、ホームレスの方々に給食の支援をしたりします。経済的に貧しくて教会を訪ねて来られた方々のために、教会でそのための特別な予算を取っているところもあります。個人ではなかなかできないことですけれども、教会という共同体を通して私たちはこれらの奉仕をすることができるんです。この6つの徳目のうち5番目までは、教会やあるいは個人でもよく行うことではないかと思いますけれども、では最後のこの6番目はどうでしょうか。獄を訪ねるという部分ですけれども、私たちはどちらかというと罪を犯してしまった人々に対してそれは自己責任だとして終わらせようとする傾向があるかもしれません。私は以前神戸で牧師をしていた時に、4年間保護司として保護観察処分を受けた青少年のサポートをしていたことがありました。月に2回個別面接を行って指導をして、そしてそれを保護観察官に報告をしながら彼らの社会復帰をサポートしていく、そういうボランティアの働きなんですね。その働きの中で罪を犯してしまった若者たちと関わる中で見えてきたことがありました。それは何かというと、彼らが置かれている家庭環境の悪さということなんですね。育児放棄、家庭内暴力、夫婦離婚、家庭崩壊、ある意味彼らがこうなってしまったのは自己責任では片付けられない問題が現実にあったわけです。まさに大人の問題です。私自身が大人として彼らに対してごめんね、謝らざるを得ないような、そんな青年たちを見てきました。彼らが社会復帰をしていくために必要なのは社会的なつながりであり、サポートをしてくれる誰かなんです。助けを必要としている人たちが実は私たちの周りにたくさん取り残されているんです。でも私たちはそれらのニーズに対していくらでも無関心、無感覚になりうるということなんですね。2019年の SS 聖書研究ガイドで私たちはこの最も小さいもの、助けを必要としている人たちへの奉仕というテーマで学んできました。これは私自身にとっても非常に必要な学びだったと感謝しています。この学び以来、 私の今いる場においてできる社会奉仕って一体何だろうか考えさせられてきました。特に私は今メディア出版局の責任が与えられていますけれども、例えば福音社という会社ができる社会貢献って一体何なんだろうか、そう考えていく中で、このサインズオブザタイムズを刑務所に贈呈することはできないだろうかと考えたわけです。でそんな中、熊本刑務所にサインズを送るという道が開かれました。この熊本刑務所は刑期10年以上の殺人、傷害致死、強盗といった、重大犯罪に関する受刑者が非常に多く収監されているところでもあります。約半数は暴力団関係者が占めていると言われているんですね。そこに毎月17部のサインズを受刑者の方々のために、そして3部を職員の方々のために贈呈させていただくことになりました。そしてこの写真はですね、昨年熊本刑務所の所長室でサインズの贈呈式を行ってきた時のものです。で、この熊本刑務所の所長さんは事前にサインズをよく読んでくださっていて、この雑誌は受刑者たちの社会復帰に必要な雑誌ですと太鼓判を押してくださいました。で、他にもですね、福音社の書籍12点を贈呈させていただきました。そしてもう一つ、マザーハウスという NPO 法人との出会いが与えられたんです。で、早速ですね、この NPO 法人の創設者であり代表者の五十嵐博さんという方にお会いしてきました。私初めて彼にお会いしたんですけれども、会ってみてびっくりしました。彼は前科3犯、そして合計約20年間刑務所で暮らしてきた人だったんです。しかし獄中でイエス・キリストと出会い、出所後はこのマザーハウスを立ち上げて再犯のない社会の実現を目指して奮闘しておられる、そういう方だったんですね。そして、私はサインズをプレゼントさせていただき、そして彼から彼の著書をいただいたんですけれども、その本を早速読ませていただきました。彼はその著書の中でこのように書いているんですね。孤独というのは一人でいるということではありません。分かち合う相手がいないということです。孤独の中で自分の生きる意味を探し求めている人たちがいます。必要なのは誰かが理解してくれること、ありのままの自分を受け入れて満たしてくれる場所、そして理解者の存在です。人間の心を変えるためには支える力が、立ち上がる力が必要なのです。本当にそうだ、アーメン、思わされました。ある哲学者はこう言いました。もし君が悩む友を持っているなら、君は彼の悩みに対して安息の場所となれ。もし君が悩む友を持っているなら、君は彼の悩みに対して安息の場所となれ。素晴らしい言葉だなと思います。これが私たちアドベンチストに与えられている使命でもある、そのように思います。この五十嵐さんと話をしていく中で、彼の頭の中にですね、過去のいろんな記憶が蘇ってきたみたいで、彼はこう言ったんですね。いや、セブンスデーとか福音社とかどっかで聞いたぞと思っていましたけれども、思い出しました、そう言われたんです。彼が岐阜の刑務所に収監されていた時、彼はですね、この、新垣三郎先生の死刑囚から牧師へという本を読んでおられたということなんですね。この本には本当に励まされましたと彼は語ってくださいました。そしてなんと彼はですね、獄中の中で予言の声の 聖書通信講座を全部獄中で受講しておられたということなんです。本当にびっくりしました。そしてさらにびっくりしたのは、その添削を担当しておられたのが、なんと、日本山育学院の院長をしておられた山形俊夫先生だったっていうんですね。山形先生と彼は獄中で文通をしておられたわけなんです。山形先生はどんなにお忙しい毎日を過ごしておられたのだろうと思いますけれども、そんな忙しい中で獄中にいる名もない小さな一人の人に仕えておられたということを知って、本当に感動させられました。そしてその時にまかれた種が、今こうしてマザーハウスという素晴らしい働きにつながっていたんです。まいた種は必ず実を結ぶんだ。私たちが主にあってなすロークは決して無駄になることはない、そのように励まされる思いでした。そんなこともあって、毎月このサインズをですね、希望する受刑者の方々、合計800冊のサインズを届けることになりました。私たちが個人的に獄中を訪ね、受刑者の方々に福音を紹介するっていうことは、日本ではなかなか難しいことかもしれません。しかしこのサインズは、あなたに代わって獄中を訪問するもう一人の天使となるんだ、ということで、今年サインズの希望、サインズ希望の宅配運動というプロジェクトを始めました。福音宣教後進国の日本の中でも、最も福音が述べ伝えられていない場所の一つが刑務所内だと言われています。でも人生こんなに素晴らしい希望があるんだと、サインズを通して希望を獄中に届けたい、そのように思っています。マタイ25章の羊とヤギの例え話に戻っていきたいと思います。最も小さいものの一人に、名もないものに、小さな愛の行為をしたかしなかったかが、実は最後の審判のその裁きの基準になるとキリストは教えられました。記憶に残っていないほどの小さな些細な無意識の行為が、それも最も小さい名もないたった一人の人にした行為が、天国に入るかどうかを決める最後の基準となる、そのことを心に留めた生き方をしなさいとキリストは教えられたわけです。人の一生が神様の前で計られるとき、何が基準となるのか。それは実は、どんな業績でも、どんな地位でも、富でもなくて、こういった小さな愛の技に生きたかどうかが問われるということを、この例えは教えています。ある人は、この例えを読んで、こういう疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。聖書では、救いは行いによってではなく、信じることによってもたらされると教えているのに、でもなぜイエス様は、この終末予言の後の神の国の例えの中で、行いについて言及されたのでしょうか。私は2つ理由があると思います。一つは、私たちの利己心を徹底的に砕いて、私たちをキリストの再臨に備えさせるためです。そしてもう一つは、キリストご自身がそのようなお方だからです。予言の例はこのように教えています。3箇所引用文を紹介させていただきたいと思います。自己犠牲はキリストの教えの基調である。彼らをその利己的な生活から断ち切る以外には、彼らを救う方法がないからである。罪への抵抗に、キリストのための働きに、人々のための自己犠牲に、 キリストと共に苦しむ全ての魂にキリストは義人への永遠の報いを与えることを約束しておられる。キリストの一生の働きの特徴であった精神を働かせることによって、我々はキリストの性質に預かるものとなるのである。人々のためにこの犠牲の生活に預かることによって、我々は来たるべき世において重みのある永遠の栄光をキリストと共に受けるのである。私たちはこの世に試験的に置かれているのであって、それによって未来の生活にふさわしいものかどうかが決定されることを忘れてはならない。品性に利己心という汚点がついている人は天国に入ることができない。そこで神は現世において私たちが一時的な財産を託し、私たちがこの財産をどう用いるかによって永遠の富を委ねることができるかどうかを試しておられるのである。もう一つ、キリストは我々の模範である。彼は我々の犠牲としてご自分の命を捧げられたので、我々も人のための犠牲として我々の命を捧げるように求められる。このようにして我々はサタンが我々の心にいつも植え付けようとしている利己心を追い出すことができる。この利己心は経験にとって死であって、神と人に対する愛を表すことによってのみ打ち勝つことができる。キリストは利己的な人間は一人も天の宮に入ることをお許しにならない。貪欲な人間は真珠の門をくぐることはできない。なぜなら全ての貪欲は偶像だからである。天国は一体どういうところかというと、愛と奉仕に満ちたそのような場所です。もし私たちがこの地上において他者を愛する喜び、他者に奉仕する喜びを知らなければ、他者に奉仕することが私たちの品性の一部になっていなければ、せっかく天国に連れて行ってもらったとしても、天国は私たちにとって逆に辛い場所になってしまいます。天国が天国ではなくなってしまうんですね。だから神様は私たちが今この地上に生かされているその間に、周りの人々に仕えることによって自己中心という自我を打ち砕こうとされるわけです。小さな愛の技がなぜそんなに大切なのか、そのもう一つの理由、それはその理由は実はキリストがそういうお方だからです。たった一匹の羊が道に迷ったら、それを必死で探し出す羊飼いのようなお方、それが聖書の教えている神様です。宇宙の王であられるお方は、実はそういった本当に小さなところに愛を注いでくださるお方だから、そのキリストの御国に入るものはそのような生き方をするものでなければならないと聖書は教えているんです。私たちもキリストのようなものとさせていただきたいと思います。そして主をお迎えし、その天のお父さんの御国へと招き入れていただきたいと思います。私たちの自我を打ち砕き、私たちが天の御国に入るにふさわしい品性を形成することができるように、主は私たちが最も小さな人々に仕える機会を与えてくださいました。終わりの時代、疫病や地震や戦争や飢饉やいろんな危機が私たちを襲います。しかし大切なことは、私たちがたとえどんな否定的な状況の中に置かれていたとしても関係ないんです。それよりも毎日のこのような小さな一日一日の歩みが、イエス・キリストの再臨に備える世の終わりの生き方であるということを心にしっかりと留めておきたいと思います。今日最初に聖書朗読させていただいた 黙示録3章20節を最後にもう一度開きたいと思います。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。キリストがノックしておられる扉、私はこれは牢獄の扉だと思えてならないんです。そして私たちの周りには牢獄の中ではないけれども、罪という牢獄の中に閉じ込められて助けを求めている人たちはたくさんいらっしゃるんです。私たちの職場や近隣に、友人の中に、そしてもしかするとあなたの家族の中に、心の扉をノックしてもらうことを待っている人たちがいるということを覚えたいと思います。そして忘れてはならないことは、私たちもまた獄に入れられていたということです。この世という罪の牢獄の中で永遠の滅びにつながれている運命だったのに、イエス様ご自身がこの獄に訪ねてきてくださったのではないでしょうか。見よ、私は戸の外に立って叩いている。私たちが神を愛したのではなく、神がまず私たちを愛してくださった。そしてイエス様ご自身が私たちを訪ねてきてくださって、心の扉を叩いてくださったからこそ、私たちは今ここにいます。自己中心という罪の牢獄にとらわれていた私たちの心にイエス様が訪ねてきてくださった。これが私たちの原点です。その恵みを私たちは決して忘れてはならないと思います。この恵みに感謝するとともに、私たちもまた神様によって与えられているこの命を、一度限りの人生を、人々の心の扉をノックする働きのために使っていきたいと思います。それがイエス・キリストの再臨を待ち望むアドベンチストの生き方でもあります。主は間もなく来られます。恩恵期間が閉ざされるその前に、主は私たちをこの祝福された人生へと招き、私たちの品性を整えようと待っておられます。この主の招きに応えたいと思います。それでは少しの間、主の御前に心を注ぎ出して祈る時を持ちたいと思います。どうぞそれぞれの場でひざまずいて祈りましょう。聖書の御言葉は時に私たちの罪を指摘し、私たちの砕かれていない自我を明らかにします。ああ、ここに自分の罪があったんだ、自分はこんなに汚れていたんだ、そんな自分自身の裸で惨めな姿を見せられることがあります。今聖霊様によってそのような霊的な経験へと導かれている方もいらっしゃると思います。しかしそれは主の愛の御手の中にあって祝福であるということを覚えてください。主はあなたを責めておられるのではありません。あなたが握りしめている罪をそのまま主の前に持ち出すことを主は願っておられます。それを主の前に置くならば、主が聖霊の火をもってその私たちの罪を焼き尽くしてくださいます。どうぞ今祈りの中で、あなたのありのままの思いのすべてを主の前に置いてください。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。